QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました、47歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
インドの南、インド洋に浮かぶ島国スリランカ、以前はその島の名前からセイロンと呼んでおりました。島の大きさは九州の約 1.2 倍ほどの面積で、豊かな自然を指してインド洋の真珠と呼ばれたりしております。どうですか、キラリグさん、スリランカは何度も行かれてるみたいですね。
いや、もうスリランカカレーしか思い出さないです、
それです結局。
はい、
最近食ってますか、スリランカのカレーは。
いやー、行ってないですね。なんかもう最近多くて。
あ、そうですか。人気なんですか、スリランカ。
もうスリランカ人気ですよ。だからもうね、
まあ、安いのは安いからね、ですからね。
まあですね、
あのアイスクリームまでついてあの値段っていうやつですからね。
まあちょっと値上がりましたけどね。
あ、そうですか、
はい。
スリランカが昔セイロンだったっていうのは知ってますよね。
セイロンって
セイロン紅茶のセイロンティーのセイロン。
あ、やっぱそうですよね、セイロンですよね、
だから昔セイロン島っていう島だったんですよ。だからインドの中にあったんですよ。インドの、 あの国としてはインドだったんですよ。インドのセイロン島だったのが分離独立してスリランカっていう国になったわけです。さて、 NPO 法人スリランカ双子協会スリランカ双子協会はスリランカの双子28000人が所属する団体で、双子がいる貧困層の世帯に支援を送ったりしていますが、昨年12月、双子協会はスリランカの首相公邸で2020年1月に双子文化祭を開催し、双子が一堂に会した人数のギネス記録に挑戦すると発表。で、このスリランカの首相に招待状を手渡しました。そして先日、スリランカの首都コロンボにあるサッカースタジアムで双子文化祭が行われ、まあ首相も挨拶を行い、ギネス記録の挑戦も行われましたが、今回は見事失敗となりました。で、失敗の理由は人が集まりすぎたことでした。これまでのギネス記録は1999年に台湾で認定された3961組の双子でしたが、この日6000組の双子が集結し長蛇の列となりました。で、運営側は3時間にも及ぶ登録業務を行ったものの、手に負えず集計を断念諦めたというね、ギネス世界記録の認定に必要な全員で集合写真を撮るというのと、5分間1箇所に留まるという、まあ、そういう、まあ、ルールみたいなものがあるそうなんですけど、これも達成できず、この世界記録の認定には至りませんでした。スリランカ双子協会は再度仕切り直しをして挑戦をするとのことですが、まあ、6000組ということは結局1万2000人ってことですよね。1万2000人の出生記録の確認をうまく集計できるかどうか、何か良いアイディアがあれば協会に連絡してあげたいですねってことでいただきました。これはもうだって、あの事前にある程度の登録作業を行って、で、例えばその何、あの QR コードみたいなものを発行してですよ、それでピッてやって、はい、どうぞ、はい、ピッて、はい、どうぞっていうぐらいにしないと、これもう、この人数来たらダメですよ。
ですね。
で、こう、集計する側も、例えばほら、ゲートがね、例えばほら、あの、野球場のゲートみたいにさ、何箇所もあって、そこからこう、いろんな人がこう、ばらけて入れるようにするみたいな感じしないと、一列じゃ絶対無理だしね。だから相当なこれコストはかかるだろうなというふうに。だから例えばこれあの、スリランカの国軍をあの、動員してですね
。
で、スリランカの国軍を例えば1000人動員してですよ。ね。で、1人が担当するのは6組と。ね。ね。1000人いれば。ね。
まあまあまあ、1000人いればですね。
で、やるならば、まあ、まだできるかなという。
生きるけど、1000人もだ。
多分ね、テロが起きますね。こんなことやってると。スリランカちょっと政情不安ですからね。どうですかね。
はい。
双子がたくさんいるというところでしょうか。なんかあれでしょ、あの、どっかで、あれ中国だったか、チベットだったか、どこだか忘れたけど、どっかで、やたらと双子が生まれるとこってあるよね、なんかね。
なんか。え、そんな国があるんですか？
国ってか地域がね。なんか知らない。それは何の影響か分かんないけど、遺伝子の何なのか、あるいはその、うん、なんか水のせいなのか、なんか地磁気のせいなのか、なんか分かんないけど、やたらと双子が生まれるとか、ねえ、なんか不思議なとこありますよ。あと、インドだったっけ？どこだっけ？なんか、指の数がやたらと多い人が生まれる。
怖
っ。
怖い。
なんかもうそこの、なんかあの村の人たちはみんななんか、指が、手の指が、6本指、7本指とかがザラで、なんか。
奇形児みたい
じゃないか。いや、奇形児だよ。ある種の奇形児なんだけど、なんかやたら遠いっていう、なんか、そういうところ、それなんかどっか放射能がなんか出てんじゃないかとかって。
いや、それ危ない方じゃないですか。
いや、わかんないですけど、なんかそういうのとかもあったりするので、まあまあ、ね、スリランカね、やっぱスリランカに行ってスリランカカレーを食べてみたいですよね。
いや、向こうのとやっぱ味がやっぱこっち好みにしてるんでしょうね。こっちで
全然違うと思いますよ。
でしょ、
全然違うと思います。あの現地の方が作ったものとかっていうのは私何度か食べたことありますが、スリランカも当然そうですけど、インドの国内でも本当に地域によってその、
ね、
まるで違うんで。
そうですよね。
例えばこうカシミールの方行ったらどうだとか、あと南部の方行ったらどうだとかっていうのがあって、例えばそれこそ福岡が本部のファミリーレストランロイヤルホストの名物料理カシミールビーフカレーなんて、
そうですね、ありますね、
カシミールビーフカレーはこれやっぱ本場の味だよねとかって言って食ってるやつは時々いましたけど、ね、本場なわけねえじゃん。牛だぜ。牛食うわけねえべやっていうね。で、あれだからカシミールカレーっていうのは日本でできたんですよね、あれね。で、日本でアレンジされたものなので、やっぱ全然違うんですけど、でもまあまあ僕は好きですけれどもね。まあまあ、ちょっとなかなかなもんですよ。本当にカレーの文化も奥深いですからね。
はい。
今ちょっと腹減ってるんで、カレーの話って全くないですね。
まあまあまあまあ。
今本当腹が今グーって鳴りやがった今。終わってからちょっと今、レトルトのコロンビア8のレトルトがあるんで、それ食おうかな。
カレーをですか。
まあまあ、お店のやつとはだいぶ違いますけど、結構な再現性で。ただ、これを食べるときはね、揚げた、油で揚げたししとうが1本いるんで、これがないとダメなんですよ、これがね。ということでございまして。さあさあ、今日は、こういう感じでお送りしていったわけですが、
はい。
1月の放送は今日が最後ですわね。
そうですね、最後になりますね。
次回はもう2月2日、節分ですか。
はい、2月に入りますね。
節分って3日だっけ？
3日でしたっけ？
3日じゃない。
3日でよかったですか？
ねえね。という、ね。
4日？わかんない。
2月2日って何？双子の日かなんか。
いや、それはちょっとわからんです。
なんかね、そういうことで、はい、ございましてね。はい、まあバタバタしております私も、本当に、だからそうだな、ちょっとFMC 関西のボランティアスタッフの募集を一時止めてたんですけど、
はい、
やっぱりこの後に及んでやっぱりちょっと再開した方がよかんべというふうに思うようになってきたので
、はい、
増やさないことにはちょっとね、
まあね、
はい、こういう一人で喋るのはね、大変なカロリーを消費するわけ
で、まあそうですよね、はい、
その大変ですよ、なので、ちょっと募集をちょっと再開しようと考えております。はい、FMC 関西の首都圏の方もどうなってんだろうな、ちょっとね、花岡市がね最近ちょっとね体の調子が悪い、なんかずっとなんか風邪っ引きでぐずぐずしちゃってるらしいので、早く治ってほしいなと思ってるんですけど、そういうのも含めて、今後ねいろんな動きがあるだろうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあということで、エンディングテーマ流れてまいりました。まあ今日はこう人数が少ない状態で喋りますとどうしても巻きになってしまうわけで、いつもよりちょっと短いんじゃないかなと思います。
そうですかね、なるのかな、
もうこれが限界ですよ。
まあね、一人でねやっぱ喋ってらっしゃいますからね。
あの途中で
体力の消耗は
途中でだから音楽でもかければね、
ああまあまあまあですね、
あそうか、だから今日は歌姫のやつがどうなってるか分かんないんですよ、あの、はい、この段階でまだね、はい、収録ができてないんですよ、
うん、
歌が新しいやつが、
うんうんうん、
でもしねオンエアまでに撮れてたらどっかにインサートされるんでしょうけれど
挟まってるわけです、
入ってなかったら収録できてないっていう
ポシャったと思ってくださいね、
もうなかなかこうタイミングが合わなくてですね、早く流したいんですけれど、はい、まあ、そういうところでございまして、で、あとは何だろうな、そうか、だからまだねいろんなイベントとかなんとかないんですけど、そろそろ、神戸ミーティングの、発表をする時期が近づいております。春の、皆さんもね、熊本の皆さんもまた動いていただきますけどもね、はい、今回例 の, あの神戸まちづくり会館が復活しておりましてね、
あそっかそっか、
あそこでもいいのかななんてことを思いながら、まあどうしようかなとかって、うん、まあ、この間使ったあの会場もなかなかいい会場でね、
うんうん、
よかったんで、あそこでもいいかなと思ってるんですけれど、いずれにせよ多分4月になるのかな、あれ前回って何月だったんだっけ、6月か、
あそうか、だから
そうそう、だから引っ越しがあったからずらしたんだよ、でも今回関係ないので、はいはい、いいか、だから4月なのかな、まあ、ちょっとこれから調整します、来たい人がいたら来ればっていう、関西の人は皆さんね、よろしくお願いします、
はい、
遠くの方はもうご自由にっていう感じで
、
ございます、情報をお待ちくださいませ。そしてあなたの元に赤髪が来るかも
怖い、
私が選びます、ということでございましてね、まあ今日番組の途中でちょっとねその思わぬ訃報が入ってきたりしまして、
そうですね、
ちょっと心穏やかじゃないんですけれど、
うんうん、
なんせね本当に私より2つばかり年下ですから、社長さん森本さん、
はい、
何が起きてたんだろうなとかっていうもやもやしてますが、
そうです、そこら辺分からないからですね、
また来週あたりちょっとどこかでそのお話がひょっとしたらできるかもしれません、はい、というわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田新右衛門と
平上優子でした、
はい、というね、熊本と大阪を結んでお送りしてまいりました、
はい、
本当にねいつもの倍ぐらいこう負荷が大きいんですけどもね、
そうですね、人が少ないとそうなりますね、
というわけでございまして、はい、来週はどうなってるでしょうか、また来週です、どうぞお聞きいただきたいと思います。ごきげんよう、さようなら。